マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今週も先週に引き続きまして、鈴木勝さんをお迎えしまして、アントラーズに対しての思いがかなり熱いようですので、そちらの話を中心に、現在の鹿島が輝く街というふうに変わっていった、その話をお伺いしたいと思います。鈴木さん、今日もよろしくお願いいたします。
は
い、
私は一番初めにそのアントラーズの社長を引き受けた時にね、20年っていうのがね、一番大事だと思ってたんですよ。これが根付くのは20年かかる。で、J リーグもね、できてもう潰れそうだと。チームはバラバラみんな言ってるけどね、もうとにかくね、 J リーグと鹿島ハンターズが20年先に生きてたらね、俺の仕事は成功したというのは僕の目標だったんですよ。でこれがね、ワールドカップの開催をすることになって、そこにね、ワールドカップ仕様のスタジアムを
大きくして、
4万人の球場という、あの当時の集客から見たらね、大丈夫だったんです、そのためにはね、何をせないかなと。96年の J リーグというのは変則でした、1年通算のシーズンだったんです。ここで優勝することはものすごく大事だと。ここで優勝したらワールドカップの開催地を決めるのに影響すると。
そうですね、
これなんとかっていうのがね、もうあったんですよ。でそれがね、ブラジルへ行った時にジーコなんかね、ジーコさん、今ね、そんなに出せないからね、無理を言ってあんたには不満かもしれんけどもね、俺はこういうこと考えてんだよと。でそのために大事なんだと、
力を貸してくれと、
でそれで始まったんですよ。でもね、96年レオナルドっていう花形の選手がね、途中でいなくなったよこれはダメだなと思って、ジョアン・カロスっていうの監督で、ジーコは総監督みたいな、ジーコはね、いなくてもいけるって言うんですよ。ジーコがジョアン・カロスに話してくれれば分かるのにはね、ジーコはね、社長を言ってくれって言うんですよ。で俺ね、ジョアン・カロスね、レオナルドっていうのはね、この時期にね、抜けるって言ってんだと、申し訳ないけどこれどうしたらいいかなって言ったら、ジョアン・カロスが考えててね、これは社長もう出した方がいいって言うんですよ。俺びっくりしちゃったんだよ、
もう手放してもいいよっていうね。
サッカーのこと僕はそれほどよく分からなかった。その時いろんなこと勉強した。それが優勝したんですよ、その年に。鹿島みたいにね、典型的なね、ホームタウンでね、そういうところ優勝してね、J リーグを成功させるの一番大事なツールですもん。うまく乗っちゃったわけですよ。でこれでもうね、僕はこれでもう
安泰だと、
安泰だと思った後で、もう俺の仕事はこれで終わりやなと思ったところに、はい、J リーグのチェアマンやってくれんかっていう話が出てきて、で J リーグのチェアマンをやったんです。
まあ、あの鹿島開発には今の日本製鉄旧住友金属さんが、まあ、まず来て、まあ、そのために公安を作ったり、まあ、お役所の誘致だったりとか、そういったまあお話なんかもね、いろいろと取りまとめられて、そしてまたそこにみんなを一つにまとめるようなサッカーチームができて、それで、町が一つになって、まあ、開発がうまくいって成功した土地だというふうに私は鹿島の地は見ているんですけれども、鈴木さん自体はどのようにお考えを。いや、そうです
ね、私はね、鹿島に開発ができて、アントラーズというチームは世界の2位になったこともあるチームなんですよ。
はい、それでね、鹿島がすごく世界的にね、有名になったんです。
そういうのはね、世界でもね、例があんまりないと思いますよ。
そうですね、
日本ではもちろんこういう例がない。
はい、
でこういうね、土地でしょう。でね、私もう一つ言うのはね、ここね、気候が非常に温暖なんですよ。
そうですね、おっしゃる通り。
もうね、板子まで雪降ってもここ雪降らないんだよね
そうですね、
なんでか知らんけど、本当にね、温暖な気候でね、非常に恵まれた農作物は恵まれてる。でなぜか茨城県は人気ナンバー、ケツからナンバーワンだとかいう話なんですよ、 もうなんでかわからんけどね、まあ、茨城県というところはね、つかみどころのない県であることは事実ですから、
ね、
どこが中心やってね、
確かにね、
言うとね、鹿島があり、つくばがあり、日立があり、水戸があり、ね、はい、つかみどころがないからね、なかなかね、そういうね、イメージがね、いけないんじゃないかなとは思うんですけどね。
まあでも間違いなく、その本当に小さな町、鹿島町というところから、やはりこういったね、世界的にも誇れるようなサッカーチームを生み出した町と。いうところで ね、その礎を築かれた鈴木勝さん、
ね、気づいたというとね、はい、なんか一人でやったようになるけど、こういうものね、たくさんの人が協力してね、できた、うん、だから私の仕事はね、やっぱり黒子なんだな、
裏方で
黒子に徹しないとね、人を集めてすることはできないですね、うん、徹底してね、外に出ないように
裏方、
ね、はい、目標を達成するためにはそれが必要だと思ってましたから、
まあ鈴木さんはそうやってね、鹿島の開発にはもう間違いなく力をね、注がれてこられたということで、今後の鹿島に望まれることということで、うん、一言コメントをいただきたいんですが、
まあ僕はね、せっかくサッカーでね、これだけ待ちできたからね、うん、このサッカーチームがね、さらにね、やっぱり根付いてね、住んでる人たちが誇りになるようなチームであり、そのシンボルになって残っていってほしいと思いますね、
うん、
でもね、鹿島という土地はね、農産物やと気候なんか考えたらね、すごくもともといいものがあるんですよ、
うん、
でこれをね、もうちょっとね、うん、なんかみんなで生かしたらいいのになと、うん、もういつも思ってるんです、うん、中の人がね、いいの気づいてないと思うんですよ、うん、
あ、じゃあね、
住んでる人が、
うん、
当たり前だと思って、
はいはい、
でもね、
まあ、幸せボケっていう言葉がありますけどね、うんうん、まあ、それに近いものがあるんでしょうかね、うん、
そういう感じしますね、
うん、じゃあそのベルリンの壁みたいなものを取っ払うのはやっぱりアントラーズでしょうかね、
まあね、アントラーズだけではなくて、やっぱりね、自分たちでね、農業にしてもね、いろんなやっぱりやり方がいろいろ考えて、もうちょっとやる方法あるんじゃないかなと思いますね。僕はその点についてこうやったらいいというほどの見識はありませんけどね、
まあでもね、やっぱり何もないその砂地から今のような鹿島ができたわけですから ね、まあこれからますます鹿島も有名になって、そしてまたアントラーズもね、以前のようなね、
まあ、ここまで来るとね、まずね、継続は力なりっていうことがありますからね、やっぱりね、継続することですね、考えてみたらね、長い鹿島アントラーズのことを考えたらね、やっぱり J2 に落ちるのもね、ありだと、やってる時そう思いながらやってたんですよ。だからね、幸いにして落ちませんでしたけどね、そのぐらい覚悟でね、やっぱりこのチームはやらないかんと思ってた、それから考えたらね、まだ何にも
なくなって、そうです、そうです、ね、まだ始まってないですね、
おまけにね、全部勝ってね、優勝するって
ないですね、そんなことね、
ないでしょ、
ないです、
そういうふうに言えばないって言うでしょ、みんなね、サッカーじゃ無理だ、波があるからいい時もある
そうそう
そう、そうでしょ、そう考えたらね、これはね、いい時に負けたというも言えるんですよ、
そうです、そうです、
このね、負けたやつをね、力に変えないから、
本当ですね、
その気持ちがみんなにあればね、これはね、なんとかいけると、で長い将来のね、アントラーズのね、将来設計には何の影響もない、うん、そう思って自分が満足してる、
はい、まあね、これからの鹿島の発展も、ぜひね、みんなで楽しんでいきたいと思いますね、
皆さんもね、
はい、
アントラーズに不満があるでしょう、でもね、やっぱりね、まあ私なんか大体ね、社長あんたは悪いんや、言ったら、そうや、そうや、って言いながらね、なんていうかな、そういうとみんな、ほっとしようんだよね。それで、まあ、だいたい盛り上げていくという、ことでやってきたんですから、
はい、
それがね、皆さんもね、でもね、もうちょっとね、悪いところは批判してもいいと思う。
ああ、確かにね、
もうちょっと批判してもいいと思う。であんまり今ね、僕の感覚から言うとね、サッカーのファンにしてはね、お行儀が良すぎるわ。
優しい目線でね。
良すぎる、良すぎる。まあ、上品でさ、
もっともっとね、本当に叱咤激励という感じですね、
いやもうね、カーッとなってね、行き過ぎることあるよ、
はい、
ね、
あるけどね、でもそれもサッカーの醍醐味ですよね、
そうなんだ、
分かりました、
まあ、行き過ぎたらいかんけど、
そうですね、
そこはそこどこにね、はい、もうちょっと元気出していてほしいですね、
はい、はい、 もう今日は裏話もお伺いできまして、楽しいお話をお聞かせいただきました。鈴木勝さんをお迎えして番組を進めてまいりました。本当に貴重な時間ありがとうございました。マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。